ましょう。ダニエル書3章の16から18節です。シャデラク、メシャク、アベデネゴはネブカデネザル王に言った。私たちはこのことについてあなたにお答えする必要はありません。もしそうなれば私たちの仕える神は火の燃える炉から私たちを救い出すことができます。王よ、神は私たちをあなたの手から救い出します。しかしもしそうでなくとも、王よ、ご承知ください。私たちはあなたの神々に仕えず、あなたが建てた金の像を拝むこともしません。どうぞお座りください。本日は金沢グレイスチャペルより辻本慎吾先生をお迎えしております。神に服従する祝福というタイトルでお話をしていただきます。第1第2に続いて3回目のメッセージ、お疲れもあるかと思いますが、その疲れを吹き飛ばすような最大限の喜びと歓迎の思いで拍手を待ってお迎えしましょう。
イエス・キリストの皆を心から賛美いたします。今日こうしてキリストの栄光教会に来させていただいて、礼拝のご奉仕ができることを心から感謝します。いつも富山恵み教会、また、ハルトのためにお祈りいただいてですね、本当に祝福に預かっていることを感謝したいと思います。今回、川端牧師とですね、交換講談ということで、来させていただきましたけれども、本当にこの機会を神様が作ってくださったと感謝します。少し、メッセージに入る前に、富山恵み教会の報告、また今ハルトがどうしているのかということを少し写真を持ってきましたので、見ていただきたいなとそう思います。ハトバハンナちゃんよね、はい。お立ちください。富山恵み教会のためにホサナカフェから献金いただきまして、本当に誠にありがとうございます。今日はそれを言うのが一つの使命であったのいや、気づくのが遅くって、でもしかしたらハンナかな、でもしかしたらお父さんなのかなとか思いながら、ホサナカフェって絶対ハンナのとこやろなと思って、何も 言わないからね。ただその通帳にホサナカフェって入ってたんで、どこまでちょっとあれなんよで抑えながらつついてくんのよってちょっと思ったけど、ちょっと言いそびれてしまって今日になってしまって、また機会が与えられて感謝してます。ロバー君のことも祈ってますので、はい、ロバー君にぜひ富山恵み教会に来てもらわなあかんなと思ってます。あれ、ごめんなさい。富山恵み教会ですね、これは8月29日宣教礼拝して信頼感謝が4人来て、ですね、そして弓道中の私の義理のおじ、妻のおじさんがですね、弓道中でずっと来られてたのが、礼拝のあと洗礼を受けてですね、86歳でありましたけれども、適齢で洗礼を受けました。私の妻の母親を教会に連れて行ったのは彼なんですね。彼が学生の時、学生であった妻の母親を教会に、ちょっといろいろ家庭の問題があって、彼が悲しんでいる時に教会に導いたのは彼で、でも先に妹が救われて長男だということで、結婚して、もうそういう思いを捨てなければいけないということで、大きな仏壇を守って、先祖代々の墓を守ってる人なんですよね。その人がこの主に触れられて救われたのは、富山恵み教会を皆さんと一緒に開拓させていただいている一つの身だなと思って感謝させていただいております。ここに写っているのは、皆さんもよくご存知の上野牧師のお母様で美智子姉妹ですね。この時にはいらっしゃることはできなかったんですが、これも教会で撮った写真ですけど、私の妻と一緒に、いつも礼拝を捧げて、おります。 12月5日来週は富山恵み教会のクリスマス礼拝ですので、大体いつもメンバーは10人になってですね、7、8人で礼拝しているんですね。来週は20名礼拝を、ね、目標にしているので、ハナは絶対お礼言ったんで来てくれると思ってるんですけど20名礼拝できるように、だでこの初めて来られた4人の方々がもう一度来られて、主に触れられるようにぜひ祈っていただきたいなと、そう願っております。でハルトです。今走りまくっております。もう普通に、免疫抑制剤をしながら免疫力を抑えているので、新しい肝臓を免疫が攻撃しないようにって、もうこれも成人するまでのずっとの戦いでありますけれども、それは、信じられない量の薬を飲みながらですけれども、普段はもう全然変わりなくで、すごい手術でしたけれども、裸ん坊でよくおるんですけれども、全然わからないぐらい、近目で見てもわからないぐらいにな状態で、本人は何にも分かってないし、これはちょっと前の写真ですけど、今この丸くみ味噌みたいになってますけど、本当に元気で、一緒に礼拝も捧げてですね、しておられることを心から感謝したいと思います。メッセージの中でもちょっともうちょっと詳しく、初めての方もいらっしゃると思うんで、お礼がてら報告がてら、その経緯をね、少しご報告させていただけたらいいかなと、そう思っております。とても感謝しております。皆さんのお祈りあって、主が本当に支えて守っていてくださることを感謝したいと思います。神に服従する祝福ということですけれども、神様に服従したら祝福されるというそのままですけれども、そうじゃなくてですね、神に服従させていただける恵みがあるので祝福されていると。だから私たちが服従しなければならない、従わなければならないんじゃなくて、そういう神様の祝福に預かることができているんだというお話をぜひさせていただきたいなと思うんですね。いつも前にもハイナイトで言った話ですけれども、爪楊枝と、ね、釘をよく言うんですね。服従するっていうのはイエス様とくっついて離れないんだっていうイメージをぜひ持ってほしいと思うんですね。で爪楊枝が折れないという人はないですよね。これに象徴されるのが私たちであって、弱くて脆くてですね、つまずいたりですね、恐れおののいたりするような弱さを持ったものです。いつでもポキッと折れるようなものです。片手でもね、小学生でも爪楊枝を折ることができます。でも釘と一緒になるだけでですね、もう折れないんですよね。一緒になるだけで折れない。で強くなったんかって、そうじゃなくて、もともとの本質のままなんです。弱くて脆くて折れやすいもののまんまなんですけども、死とともにくっついて離れないっていう恵みの中に折らせていただいたら、もう折れないっていう、そういう強さを持つことができるというのが今日のこの祝福なんですね。そして私たちが、ね、くっついて離れないっていう、抱きついたらいいだけで、私たちの能力がこうでなければならないっていう話じゃなくて、離れなければ大丈夫って話なんですね。そのことを今日ダニエル書のシャデラク・メシャク・アベデネゴの信仰のこの告白、今読んでいただいた16節から18節の告白を3つ、この宣言する信仰のね、3つのポイントを一緒に、分かち合うことができたらいいなって、そう思います。で私は新共同訳聖書を使っているので、新共同訳聖書にもちょっと親しんでいただきたいなと思うんで、今日は新共同訳聖書を使わせていただきます。シャドラク・メシャク・アベデノゴはネブカデネザル王に答えた。このお定めにつきましてお答えする必要はございません。私たちのお仕えする神はその燃え盛る炉や王様の手から私たちを救うことができますし、必ず救ってくださいます。そうでなくてもご承知ください。私たちは王様の神々に仕えることも、お立てになった金の像を拝むことも決していたしませんということですね。ここに3つのポイントがあるということですね。で最近富山恵み教会を開拓に出てですね、もう金沢グレーシャブ開拓30周年を来年迎えるんですけども、30年教会をやってた金沢の教会も大きくなってですね、結構ずっと喋っているので、信頼会社に優しくないメッセンジャーになってるなって、最近よく気づくんですよね。初めての人にね、 ヘレリズム対ヘブライズム、パート1なんていう話もしてもですね、悪口を言ってるんじゃないですよ。 いないのネタに悪口を言ってるんじゃなくて、私先生がこの前20冊売りましたからね、自分の業界 で、で足らなくなったので今回持ってきてくださいってやってるんでね、宣伝マンですから お間違いのないように。でもあんなものを最初に突きつけられてもね、神を信じるかって話でしょ。でも牧師って結構そうなっちゃうんですね。もうこれもう当然このことは知ってるやろと、で結果救われたのも知ってるやろって話で話しちゃうんですけども、富山に行ったらですね、ね、60人70人おる中で1人2人新しい人が来られても、金沢の場合ですね、あんまり気づかずにやっちゃうんですけども、富山は新しい人来たら目立つわけですよね。で目が手になってるのがよく分かるんですよね。あ、分かってないわって言ったら何度も説明しながら親切丁寧な牧師になってるんですね今。だからもしかしたら今日ね、初めての方もいらっしゃるか、最近来られた方もこれは何の話やっていうことがあるので、ちょっと親切になった牧師になってますっていう話で、よくこういうのをバッと出しておいて話バックを話するんですね。これは今クリスマスを迎えようとしておりますけれども、イエス様が来られたのが約2000年前、西暦というのは2021年前にイエス様が来られたということで定められたものですよね。で紀元前ということはイエス様が来られたのが紀元ですから、約600年前のお話だということなんですね。586年にユダヤのですね、ユダヤ南王国が滅ぼされて、バビロンという敵国に奴隷として連れて行かれて、捕囚の民となったわけですね。そこに連れて行かれた中の3人がこのシャデラク、メシャク、アベデノゴであってですね、そこにダニエルというリーダーがあって、彼ら若者がですね、あまりによくできるので、ネブカリネザル王というその敵国の王がですね、可愛がって役職につけるんですよね。そしてひいきするので、こう妬みを買うようなことがあったという話がちょうどこの3章に出てくるお話なんですね。ネブカリネザル王が60キュピトあるようなっていうから、約30メートルあるような金の像を作ってですね、そして楽器を演奏したら、みんなははーと言って、この金の像を拝めよと、私を尊敬するようにこの金の像を拝めよっていう偶像礼拝を進めるんですね。もしそれを破ったならば、燃える炉の中に投げ込んで死刑だというお触れを出すんですね。これ幸いにと思ったそのバビロンのカルデア人が、あいつら絶対に拝みもせえへんから、絶対にって言ったらやっぱり拝みもせえへん、王様ということで、この言いに行くんですよね。シャデラク、メシャク、アベデノがあんたは大事にしておられるけれども、こんな言い方じゃないんですけど聖書はね。まあまあちょっと重ねてますけど、大体もうそういう、私が聖書を読んだそんな感じになるんですよね。この辺にも同じようなのがおるきますけど。ね、王様、あいつらええ格好してるけどね、王様の命令全然守ってませんよ、あの金の像も楽器がガーンってなっても拝んでませんって、これって死刑ですよねって言ったら、王様はやっぱ怒ってですね、呼んでこいって言うんですよね。そして前に引き立てられて、これ16節前の話をしてますね、親切になってでしょ。これ呼ばれてですね、お前ら今拝むんだったらそれでこらえてやる、許してやるって言うんですよね。でどうするって言ったら、あなたにお答えする必要はありませんっていうことになって、私たちは決してどんなことがあっても金の像は拝みませんっていうんで、怒り100倍になってですね、炉を7倍熱くせえってなってるっていう話なんですよね。で結果は救われたって話ですけども、人間、まさしく人間の像がここにあるということですよね。本当ならばその誹謗中傷した時点で、なめ殺してしまえってなってるでしょ。でも彼は呼んでるんですよね、ネブカリネザル王はね、あえて呼んで自分の寛容さを見せてるわけですよね。もう本当は死刑やけど、私は寛容だから今拝んだら、ね、許してやる、どうやっていうふうになってるんですよね。そしたらもう絶対に拝むと思ってたのが拝まない、お答えする必要はございませんなんて偉そうにするから、あーってなってね、7倍熱くせえっていうことになって、いやこんな牧師ですので、今日初めての方つまずかないでください。 いつもはここでね、ヘブライズムかヘレヌズムかわからん牧師が喋ってるのでこんなんではないと思いますけど全然違うけどね、結構似てるんですよね。それがね面白いんです。私も先生も川本牧師も面白がってるところがあるんで、関西人なんですよ、ね、から今関東におるけどね、ヘレニズムやヘブライズムどっちか分からないんですけど、今でも今なんですか、あの本読んだらちょっと第三礼拝はちょっと余裕あるんで、ね、ちょこちょこいらんこと喋ってますけど、あの本ね、私すっごく素晴らしい本だと思って、もう2を楽しみにしてるんですけど、送られてきてすぐ読みました。もうこれはすごくまとめられてるなと思うんですけど、あれこそヘレニズムよねこれはそのまま伝えてくれてもいいと思います。先生もアーメンって言うかも分からないです。あんなに説明されてもなと思いますよね。結局神を説明、真理を説明しようと思ったらヘレニズムなんですよね。信じたらええんちゃうのって思いますけど、今のカットできるよね。大礼拝は流れてないもんね。そういうのを知ってて喋ってますけど、まあ言いたいことはですね、その結果救われたって話なんですよ。いや、まあ、知らない人は呼んでください。すごいことです。もうならば暑くせえって連れて行った人が焼き死ぬほどの暑さなのに、見たらですね歩いてるん中を、そして3人を投げ落としたのに4人目のが神の人のように一緒に歩いてるって話です。そして出てこいって言ったら髪の毛も臭くなってないし服もそのままだって言って、ネブカデネザル王はこいつらの神はすごいっていう称えてる、もう七変化の王と呼んでるんですよ私はね。もうコロコロ変わると、で状況とか結果とかコロコロ変わるのが人間なんです。でも彼らは結果はあんまり関係ないんですよね。 私たちが祈った結果ですごく一喜一憂してしまう弱い脆いものですけれども、本当は結果は私たちは関与できないんですよ。信じるだけなんです。私たちは結果は、彼らはね結果はどうでもいいって言ってるんです。私たちはそう信じてるけれども、結果を問うてるんじゃない、だからあなたの金の像を拝みませんという話になってるんだということを少しシェアしたいなと思っているんですね。で1番目のポイント、私たちのお仕えする神はその燃え盛る炉や王様の手から私たちを救うことができますって、まずこれは第一の信仰告白なんですね。何を言ってるかって1番のポイントを一緒に読みましょう、はい、神は全知全能です。神にとって不可能なことは何一つありません。皆さんアーメンですか？アーメン。私時々アーメンですかって言うのでアーメンって返してくださいね。このテンポがとっても必要なことになってますので、慣れてくださいね。ハンナ大きな声で言ってくださいよ、はい、マスクしてたらね分からんかった。髪の毛も違うしね、色も違うしね、はい、励ましてくださいよ。その2人はそういう役目ですからちゃんと返してもらうな、テンポ悪くなりますからね、うん、はい、ボケとツッコミが必要ないから、絶えずは関西人はね、いらんこと言ったらあかん、いらん、たっぷりあると思ったら、たぶん、神にとって不可能な方ありませんっていうのはどう信じますか？ 100% 信じなければなりません。これ勝手に自分の経験値で、長年クリスチャンしていた自分の経験値で、風邪ひくぐらいは神様癒してくださるけれども、がんになったから祈ってくれって言われても、いや私じゃなくて川端牧師に祈ってもらいます、上野牧師を呼んできます、玲子牧師を呼んできますっていう話になってませんかって話ですよ。信じる者には次のような印が伴う、病人に手を置けば癒されます。アーメン。ここですよ大きな声で言うのは、うん、アーメン。そうです、私たちを主が用いてくださって、私たちを通して神が癒してくださると、どこまでも信じていきたいと思います。なぜそうなるかって言ったら、そうでない場合にも私たちは出くわすからなんですね。でも私たちの信仰は 100% 癒すことがおできになると信じたいと思います。ハルトは10月に、 富山から帰ったらおらんのですよ。いつもおるのに、礼拝終わってもおるのに、おらん、どこ行ったって言ったら、いやちょっと黄色い横断が出てるから、心配やから大事を取って、父親が医師なんで、その勤めている勤め先に、ちょっと見てもらうって言って行ったわって言って、大したことないなと思ってたんですけど、そのちょうどたまたまその当番医が小児科の先生で、神様にたまたまがないっていう世界ですけれども、小児科の先生でそれ見て、あ、これちょっと大変かもかな、万が一をもってね、ちょっと詳しく検査した方がいいと思うよって言って、普通そうなったらですね、すぐに金沢大学附属病院の方に全部肝臓移植手術もやっているので、そこに行くっていうのが定番なんですけれども、その先生がたまたまはないんですけれども、たまたま近大附属の出身の先生で、それよりも世田谷の医療センターの方に、生育医療センターの方に、今たまたまはないんですけど、たまたま私の知り合いが研修に行ってると、その先生を通じて受け入れてもらえないかって、頼んであげようかっていうことになって、そういうのが金沢医大のよりも絶対いいと思う、万が一を考えて、もうそんなことはないと思うけれども、この状態見て万が一っていうことで、月曜日早速連絡を取ってくれたら、すぐに連れてきなさいっていうことになって、で火曜日朝早く救急車に乗って、東京駅から救急車で世田谷の病院に入ったらですね、その翌日が水曜日の朝、もう死亡率 30% と言われたんですね。それを聞いて私たちはもうじいちゃんばあちゃん、両方のじいちゃんばあちゃんはもう駆けつけて、そして祈って駆けつけて、もう何が起こってるのか分からない、信じられないこと、もう間髪入れずに襲ってきてですね、じいちゃんばあちゃんが来てるんやったら一緒に説明しますって言って、医療センターの笠原医師というプロフェッショナルにも出たような小児科の肝移植では日本一、世界にも出ていってですね、肝移植を成功させているその先生が担当医になってくださって、説明します、じいちゃんばあちゃんも一緒になったら聞きましょうっていうことで聞いたらですね、最初に言われたのが、このままだったらこの子を失いますって言われたんですね。ってなって、説明しますと、で今この状態だったらって言って MRI を見せてもらったらですね、すぐに MRI を取ったら、ちっちゃな子供の肝臓でもこんなぐらいあるんですよね。でもハルトの肝臓はもうこんなになってたんです、ペラペラになってたんです、もうこんだけしか幅がないんですよね。でこのままだったらこの子を失います、このでも激小肝炎という病名ですけれども、急激に原因が分からずそうなると、でも急激に回復するというわけの分からない病気だから、もう最後まで、最後は移植が必要になってきてしなければならないけれども、それを待ちますということを説明して、で経緯を説明しますと、今この状態で元に戻らなかったら透析になりますと、で透析で良くなる場合があります、でも透析で良くならなかったら肝臓移植をしなくちゃいけないと、それないとこの子を失いますからって言って、逆算なんですね。だからもう肝臓移植を来週の金曜日、連れてかられたらすぐですよ、来週の金曜日肝臓移植をします、そして生体肝移植の準備をしましょうと、ドナーが与えられたらいいですけど、ドナーは当たる可能性は 10% にも満たないので、誰か皆さんで話し合って生体肝移植をしますということで、私の娘が私の切ってください、じいじも手を挙げたんですけども、肝脂肪はダメですと言われて、脂肪肝はダメですって、もう命も捨てたい気持ちになりましたけど、変わってやれるものだ、変わってやる、肝臓ぐらいあげろという気持ちなんですけど、見事却下されたんですけども、でも娘がもう私は切ってほしいということで、来週の次の週の金曜日に生体肝移植が決まって、そして透析にならないようにって祈ってたら、その説明を聞いた水曜日の夜中、夜の1時ぐらいに電話が鳴って、もうその電話が取れなかったですよ、震えて、何があった、ナノハって出るわけですね、私の娘の名前が、あーあああってこんなになって、あーって取れなくて出た、お父さん祈ってって、何があったんやって言ったら、透析になったって、あ、透析になったんか、まだその段階なんやなって、祈るよ祈るよって言って透析が始まって、透析で良くならなくて、 もうこれはもう移植しかありませんということで、金曜日の次の週の移植の金曜日を備えて、あのダイエットもしなかったらいけないし、食事のこともあるし、全部そこまで備えなくちゃいけないしということであったんですけど、次の週の火曜日に奇跡的に 10% 未満といったドナーが、しかも順位がついてるんですね。順位がついてハロとは下の方だったのに当たったんですよね。なぜ当たったのか分かりませんけれども、あの当たってこの子の肝臓をいただきましょうということで手術をして、それで成功したっていう話をですね、ハイナイトでもしたんですけれども、それから3ヶ月4ヶ月本当に大変だったですね。その新しい肝臓をまた免疫が攻撃するんです。それ拒絶反応というんですけれども、それを抑える薬をするんですけれども、その薬にもハルトが反応してですね、失神が出て、また肝臓の数値がどんどん落ちていくんです。同じことが起こりうる可能性があるんです。何にも原因が、もともとの原因が分かってないんで、どんどんまた小さくなる可能性があって、また透析かも分からないということで、一回ですね、それでも回復したんです。で12月に病院を出たんですけれども、また1月になって数値がガーンと上がって、また生育に戻って、また透析が始まったんですよ。何って言ってたら、もう祈りに祈りなくてグダグダになったけれども、神様が癒してくださった瞬間があって、もう菜の葉が泣いて泣いて、もうどうしてこんなになったのよって泣いた時に、賛美しなさいという神の声を聞いてですね、賛美をし始めたら本当に平安がやってきてですね、もう自分では信じられないような状況は何にも変わってないのに、信じられないような平安がやってきてですね、慰められたっていう証を今持ってるんですけどね、その日からぐーっと良くなったんですよね。で今あんな走りまくってるんですよ。で月に1回生育に来て定期の検診受けるんですけども、何にも問題ないと言われてるんです。もう薬もだんだん減ってきて、やっとこの子にある免疫抑制剤の量が分かった、どの薬を使ったのかよく分かったから、何にも心配することはないって言ってやってるんですよね。これは全部、もう長い話をポッて短くします。これでも1部より2部よりもたくさん喋りました。本当にたまたまじゃなくて、1分1秒争うようなところをもう縫っていくように神様はしてくださった。本当にこれは神様がしてくださらなかったらできなかったなっていう奇跡を体験させていただきました。神様にできないことは何一つないと、本当に神を賛美する一つの出来事となりました。二つ目はですね、私たちはお仕えする神はその燃え盛る霊王様の手から私たちを救うことができますしと告白して、必ず救ってくださいますって、これ2つ目です。同じようですけども違います。2番目のところ一緒に読みましょう、はい、神は私たちを愛し、決して見捨てたり見放したりすることもなく、必ず救ってくださいます。これ同じでないというのは、私たちの神は能力を持ってるんですね。何でもできる、アメン、何でもできるけれども、愛が備わっているので私たちは救われるんです。この両方がなかったら救われないって話なんです。神は絶対に捨てない、神は絶対に見放さない、私は愛されているからと彼らは告白してるんです。だから能力を持って、その能力を持った神が私たちを必ず救ってくださいますって、これも 100% です。必ず救ってくださいますと告白している、この信仰を持ちましょうというお話をさせていただいています。簡単に言うとですね、溺れている人があるとします、ね、溺れている人がいたらですね、助けたいですよね、助けたいですよね、助けたいですよね。泳ぎ得意ですか？全然ダメですか？勝負する？僕もちょっとだけなんですよ。僕も何メートルというところなんですよ。泳げる？今日は協力体制ね。私も協力、毎回協力してるんやから祈ってるんやから。泳げる？泳げる。勝負せんとこ。いや、これ泳げるっていう話じゃなくてですね、溺れている人を助けるには能力が必要なんです。 特殊な能力が必要なんですね。あの私が聞いた話で溺れる人はどう助けるかって言ったら、泳ぎが得意であっても池江璃花子さんであってもその能力がなかったらできないですね。なぜなら溺れる人は藁をもつかむということでバーッとしがみつかれるんです。しがみつかれたら 両手が効かないからもう全然泳げなくなって二人とも溺れ死んでしまうという可能性になりやすいわけですよね。だから能力が必要なんですね。どういう能力かって言ったら、私が聞いたのにそれができるかどうかっていうのはもう私は絶対無理なんですけど、気絶させたらいいそうなんですね。バカーって殴ったら気絶するかどうか分からないけど、とにかくその説明してくれた人は殴ると、で気絶させて仰向けにして力がなくなって首をネクしてこうやって泳いだら救われると。だから気絶しなかったってすごい特殊な技術ですよね。それがなかったら救われないんですよ、その溺れてる人は。で皆さん溺れてる人見たらほっとかないですよね。クリスチャンですからそうですよね。ハンナでやっても捨てないと思います。自分が泳げるか泳げないか別としてね、なんとかせなあかんって思うじゃないですか。でも自分にはできないんですよ。愛がものすごくあったとしてもなんとかせなあかんと思っても救えないんです。だから愛があってもダメだっていう話です。で能力がなければならない。私たちの神は能力がある、何でもできるっていう話、そして愛もあるっていう。ですごいレスキューに長けた人があるとしますでしょ。でも溺れてる人を見て、あちょっとごめん、あのちょっとホサナカフェで約束があるから、あのちょっと大事な約束や、これ破ったらハンナが怒り出すからダメだよとか、なんか適当に理由をつけて、それだけじゃなくて、いや結婚式があるからって、それ覚えてる人見ても助けないっていう愛がない。能力があるんですよ、絶対的な能力がある。それを仕事にしてる人であっても愛がなかったら助けられないって話。これ両方なかったから、能力と愛が。私たちの神は絶対的な能力を持っておられる方であり、絶対的な愛を持っておられる方であることを感謝しましょう。アメン。神様に愛されてますよね。 100% 愛されてると信じる者はアーメンと告白しましょう。アメン。間違いないですか？本当にアメンですか？私だけママ子やとか、私だけあっちは祝福されてるとか、私って祝福されてもあって思ってませんか？そうなってはいけないということです。 100% 私たちは見捨てられないということを信じましょう。であるならばなぜ3つ目があるかということです。3つ目はどうなってるかというと、そうでなくてもご承知ください、私たちは王様の神々に仕えることも、お立てになった金の像を拝むことも決していたしませんとなっている。旧約聖書はたとえそうでなくても王よご承知くださいと訳してあるんですね。たとえそうでなくてもってどういうこと？ 100% 救ってくださることができるお方が必ず救ってくださいますと 100% 信じてるのに、たとえそうでもない世界はないじゃないですか。その告白の段階で、宣言の段階で、そうでしょ？どんだけ信じてたんよって話です。50%、50%だったんかって話、80%、20%、80% は大丈夫やと思うけど 20% は分からんのですよ、だからっていう話になってるんですか？何度も言います、上の2つは 100% でなければなりません。どんな時も何度いろんなことを経験しても、私たちの神は救うことができます。私たちの神は癒すことができます。アーメンですか？私たちの神は決して見捨てません。私たちの神は決して見放せません。私たちは神様にもう本当に絶対的な愛を持って愛されています。アメン。そうであったらもしかしたら死ぬかもわからないという告白しないはずなのに、そうなってるって話です。でもこれがなければ、これを持っているがゆえに上の2つを告白できているというのは今日のメッセージなんです。アメン。結果はどうでなくてもという世界を彼らは持っているわけです。それはなぜかというと、神が主権者だからです。神が創造主であって、神が最善をなされるということを信じているんです。いや知ってるんです。そこに信頼してるんです。彼らの3つ目のポイントは一緒に読みましょう、はい。神は主であって主権者です。いつでもどんな時でも最善をなしてくださり、最高をもって祝福してくださいます。私は神が作ってくださると信じます。その力も神にあると信じます。でもならない世界があることを私たちは知っています。 だから拝みませんと。なんで爪楊枝が釘と離れやなあかんのよ。くっついて離れないというところに私たちの祝福があるので、神様が離れて金の像を拝むということはどうしてするのよっていう話を告白宣言しているわけです。これでなければなりません。神のなされることはすべて時にかなって美しいという、伝道の書の3章の11節があります。新教条約がこう書いてあります。神はすべてを義にかなうように作り、また永遠を思う心を人に与えられる。それでもなお神のなさる技を初めから終わりまで見極めることは許されていない。皆さんの聖書では見ることはできない、見極めることはできないと訳していると思いますけれども、見極めることは許されていない。神様の側の最善があるということを知りましょう。アメン。そうであるならば私たちの願う通りにはならない世界があるということなんです。これはとってもつらい、苦しいこともかもわからないけれども、私たちにとって、愛する神の子供たちにとって、愛する教会、神様が愛される教会にとって、それが最高で神の最善であると信じる者は感謝しましょう。そこに立つならば、いつでも神は 100% おできになると告白することができます。神様は絶対に私を愛して救ってくださると告白することができます。そうでなかったら結果に左右されます。ならなかったら、なんで、どうして捨ててくださるの、神に力がないの、ね、どうしてあの人は愛されて私は愛されてないのっていうことに揺らぐことになります。ここが揺らがないのは神の主権をしっかりと持っていることです。神の最善があるんだって信じることができる人です。ハルトが奇跡的に救われました。でも現実は悲しいこともたくさんあります。私は昨年義理の母をおじさんが救われたという話、どれだけ自分の兄が救われることを願っていたと思います。でも義理の母は富山恵み教会の剣道士を見ることもなくですね、願って祈ってピアノも捧げてくださったんですけれども、見ることもなく乳がんが再発してあっという間に行ってしまいました。その2ヶ月後、私の母親も82歳でしたけれども病気で行ってしまいました。心臓が良くてずっと治療してましたけれども、すごくすごく辛くて、今もなおやっぱり涙がこぼれ落ちます。今年の1月に私には千春という姉がおります。一つ違いの姉で、私の姉はひらがなの千春ですけれども、一つ上なんで、私が60歳で61歳の姉がおります。その姉は同級生と結婚したので同じ61歳の兄弟、姉が救われてその兄弟を私は導いて結婚するには、弟なのに偉そうにクリスチャンなら許さへんで、ね、許しも必要もないんですけど、導いてですね、いや分かったら信じるよ慎吾君って言ったけども、いや分かったら信じられるんじゃなくて、ね、その時あの本があったら、理解するんじゃないよって、それはヘブライズムとヘレニズムの戦いだよって言ってやりたいですけど、そんなことはないけど、分かったら信じられるけど、信じたら分かるから、信じて洗礼を受けたら分かるからって言ったら、それがポンと入ってですね、じゃあ信じるわ慎吾君って言って洗礼を受けてクリスチャンって、すんごく素敵なクリスチャンになって、金沢開拓30年ですから、30年間ずっとボランティアで奉仕で、皆さん奉仕は大切ですのでね、今日忘れずに書いて帰ってくださいよ、そのアンケートカードをね、持って帰ることなく必ずあそこで提出してくださいよ、全部丸つけて帰ってもいいと思いますよ、はい、分からんかったら全部丸つけて帰ってください、こっちで勝手にしますので勝手に言ってますけど、まあボランティアで全部うちの会計を、会計士だったんでやってくださってたんですね。ですっごく祈ってくれて、開拓時代からずっと富山の教会のこともすごく喜んでくださって、剣道式にも夫婦揃って、おーよかったね、これからも祈るよって言ってたのに、1月に膵臓がんが分かって、あっという間に7月に行ってしまいました。私は和歌山出身なんで、前行ける限り行ってですね、一緒に賛美して祈って、彼も病床から手を挙げて、癒される癒される、まだ神様に用いられた、 定年会計事務所を定年退職して自分でシオンという会社を起こしてですね、これから神の栄光を表すんだってやってる矢先に膵臓がんが分かってですね、あっという間に上野先生のねお父さんも膵臓がんが分かってあっという間に召されていってしまいましたけれども、あっという間でした。辛くて苦しくて身近な人がなくて、神様できると信じて祈ります。最後の最後まで神様癒してくださることのできるお方だと信じていました。そして愛されてるから大丈夫、必ず救ってくださると 100% 信じて祈りました。でもなりませんでした。結果はなりませんでした。この教会でも痛みを覚えて、上原雄平兄弟のところで痛みを覚えて、皆さんも祈る間もなく彼は行ってしまいました。私は彼が大好きでした。初めてこの教会、今日は3回目ですけど、初めて来た教会で彼と打ち解けてですね、長年のなんか同級生みたいで、すごいおもろいやっちゃなお前って言ったら、あいつもあーとかなんか適当に合わせてくれる人で、なんボケとツッコミが成り立つ世界で、あってですね、彼はその後私は、シオン宣教団のですね、教団のその牧師会に彼は来てですね、自分の会社の説明も汗だく、どんだけ汗かくんよってぐらいですね、汗だくになって説明して、その後もご飯食べて一緒に、話して打ち解けて、で2回目来た時は彼はヘルペスで会うこともできなかったんですね、一緒に礼拝することは楽しみにしてたんですけど会うこともできなくて、その後ねフェイスブックを見て、って信じられなかったですよね。本当に行ってしまったんかと思って、彼のことを思うと今日ね2部の礼拝で上原姉妹ともうちょっとそのことを話したんですけど、信じられないですよね。でも私は彼と天国でまたわちゃわちゃ言えるのを楽しみにしています。そこに希望があります。母も義理の母も兄とも本当に開拓のために一緒に共に歩んできた兄とも再会できる、雄平君とも再会できると思います。その思いは本当に脆いまんまなんだなって思います。でも皆さん、神はいないとはなりません。神に愛されていないとはならないんですよ皆さん。2000年前にもうすぐクリスマスですけども、2000年前に私たちのために命を捨ててくださったイエス様は今も私たちを愛してくださっていると、そう信じることができるんですよ。どうしてですか？頑張りですか？能力ですか？40年間クリスチャンしてるからですか？違います。その恵みをいただいてるんですよ。くっついて離れなければ絶対間違いないという思いを見たこともないのに、触れたこともない、声を聞いたこともない、イエス様のその愛を、その力を私は信じることができてるんですよ。だから神に従えば祝福されますよっていうことではないんです。神様を服従できるという恵みに預かっているという幸せなんです。結果は関係ないんです。結果は私たちは推し量ることはできないんです。こうあってほしいなって、人間だったら、神様は私を愛してるんだったらこうなってほしいって、こうなってくれるのが当然でしょうというところはあるんですけれども、そうは訴えて、そうは泣くんですけど、そうは嘆くんですけれども、神様に愛されていないとはならないんです。神様にはそんな力がないとならないんです。神様は 100% 癒すことのできる力があると信じて祈り続けます。だから誰であっても、どんな病気であっても、どんな問題であっても、神様ならできると信じて祈ります。結果癒されなかったら、やっぱりダメやったって言われたら、恥は我が物、栄光は主のものです。それは何にも関係ありません。神様は私たちにその永遠を思うことを許されていないので、分からないだけですけれども、天国行ったら、ああそうだったのかと絶対に私たちが言える恵みの中に生かされていることを感謝しましょう。私たちは最後に一緒に聖書の言葉を告白したいと思います。お祈りをさせたいと思います。感謝します。はい、私はあなたたちのために立てた計画をよく心に留めていると主は言われる。それは平和の計画であって災いの計画である。将来と希望を与えるものである。災いを与える計画ではないってわざわざ書いてあるこの御言葉は私は大好きです。そんなことは普通は言わないんですよ。 私はあなた方を祝福しますよ、平和を与え、平安を与え、将来と希望を与える神ですよって言えばいいんですけれども、災いを与えるようなものではないって新改訳は訳していると思いますけど、災いを与えるようなものではないっていうことをあえて言ってくださる、そのことを私は感謝しています。辛いこともあるでしょう、試練に遭うこともあるでしょう、でもそういうことはあなたに起こったとしても災いを与えるためにあなたを選んだんではありませんよって言ってくださってるんですよね。そう思えるようなところがある、それは知っている、この世にあった戦いがあると知っている、しかし逃れる道をも、私は真実だから逃れる道をもあなた方に用意している、それは将来と希望と約束しているものですよと、心から主に信じる者はアーメンと告白しましょう。アーメン。お祈りしたいと思います。天のお父様、ありがとうございます。今日メッセージを聞いた、御言葉を聞かれた、愛する兄弟姉妹が慰められ、励まされ、癒されて、もう一度立つ力を与えてくださいますように、もう一度立ち上がることができますように、そしてもう一度一歩前に進むことができますようにお願いいたします。素晴らしい恵みと祝福が、将来と希望と平安が待っていることを信じます。このキリストの栄光教会がさらにあなたにあって大いに祝福されますように、兄弟姉妹、神の家族が大いにあなたによって慰められ祝福されますように、イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。